県政最前線、紀伊半島大水害から10年、かけがえのない命を守るために。10年前の平成23年9月、紀伊半島を襲った台風12号は、県内各地に甚大な被害をもたらしました。県では、この紀伊半島大水害との戦いの経験や、東日本大震災などへの職員派遣で得た知見を生かしながら、将来の自然災害から県民の命を守るため、きめ細かく様々な観点からの防災対策に全力で取り組んできました。県民の皆さんもいざという時に落ち着いて行動できるよう、日頃から災害情報を確認するなど、準備をしておきましょう。お話を伺いました。新宮市熊野川町在住の内野井光恵さんのお話です。当時大雨は続いていましたが、家の下の道路が浸水したことはなく、まして道路より高い場所にある我が家が浸水するとは思っていませんでした。それでも川の水があふれて、9月3日の夕方には道路が浸水し、近くの避難先への避難も難しかったので、大急ぎで荷物を2階へ上げて、家族も垂直避難をしました。その時、避難の持ち出し品を準備していたのに、慌てていたので1階へ置き忘れました。その日の深夜、2階まで浸水が進む中、暗闇の中で近所の方の手漕ぎボートで救出されました。ダム放流のサイレン音が鳴り響き、出産予定日間近の娘を気遣いつつ避難した経験は恐怖でしかありません。災害時には避難準備をして焦らず早めに判断したり、地域の方々と助け合える関係を築いておくことが大切だと思います。とのことです。紙面には紀伊半島大水害の慰霊碑にお孫さんと共に花を手向ける内野井光恵さんの写真が掲載されています。紀伊半島大水害の記憶、甚大な被害。台風12号では豪雨による土砂崩れや河川の氾濫などにより、県内の死者・行方不明者61名、建物被害8465棟という甚大な被害が発生するなど、県史に残る大惨事となりました。また、県道など計180箇所が通行止めとなり、最大40地区の孤立集落が発生しました。さらに、停電、断水、通信障害なども県内各地で発生し、県民の日常生活に大きな被害をもたらしました。紀南地方を中心に、大規模災害が発生。紙面には紀伊半島の地図が載っています。地図には主な浸水被害箇所と土砂災害箇所が示されています。主な浸水被害箇所は日高川町高津尾地区、そして霧目川、みなべ川、左会津川、富田川、小座川、太田川、那智川の各流域と新宮市熊野川町日谷地区です。主な土砂災害箇所は、田辺市の不動の地区、真名護地区、三越地区、伊谷地区、そして那智勝浦町遺跡地区ほかです。またここには被災地区4枚の写真も載っています。日高川町高津尾地区、田辺市伊谷地区、那智勝浦町遺跡地区ほか、そして新宮市熊野川町日谷地区の写真です。救助・応急復旧。まず優先すべきは人命救助であるため、自衛隊などの関係機関と連携し、延べ263機のヘリコプターによる救助活動などを行いました。また、官民一体となった復旧活動により、県内の主要道路や河川の応急工事をおよそ2ヶ月で完了するなど、迅速な応急復旧を成し遂げました。 紙面には6枚の写真が載っています。ヘリコプターによる救助活動、消防隊員などによる捜索、ボランティアによる泥出し作業、復旧を阻む廃棄物を重機により早期撤去する様子、道路の応急復旧の復旧前と復旧後の写真です。
災害の教訓を生かした防災対策。和歌山県ではこの10年間、災害に強い県土づくり、新たな防災体制の充実、きめ細かな防災情報の発信などに取り組んできました。災害に強い県土づくり。平成24年度末までに紀伊半島大水害で被災した公共土木施設のおよそ 95% を本格復旧させ、その後も県土の強靭化に向けた取り組みを継続的に進めてきました。今後も国による防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策による15兆円の予算措置を活用するなど、さらに災害に強い県土を作ります。防災体制の充実、災害時に速やかに対応できる体制を関係機関とともに構築し、定期的に訓練や研修を重ねるなど、常に有事に備えています。災害時緊急機動支援隊、大規模災害時に県内の被災市町村へ派遣する県職員720名を前もって任命し、定期的に訓練を実施。避難所運営、県内の全市町村が避難所運営マニュアルを作成、円滑な避難所運営を行えるリーダーも養成。令和2年度末で県市町村職員合計およそ6600名を養成。災害廃棄物処理支援、廃棄物処理に精通した県職員を県産業資源循環協会とチーム編成し、被災市町村の廃棄物を早期撤去、早期復旧へつなげる仕組みを構築。重火被害認定士養成、被災者支援の基礎となる罹災証明書を遅滞なく交付するため、重火被害を速やかに認定できるものを養成。令和2年度末で、県、市町村職員、建築士など、合計およそ1600名を養成。避難情報発令の判断基準を設定。和歌山県では、避難情報の判断、伝達マニュアルのモデル基準を策定するとともに、和歌山県気象予測システムによる最長51時間先までの降水予測を提供し、市町村が適切に避難情報を発令できるよう支援しています。市町村はあらかじめ定められた判断基準に沿って避難情報を発令しますので、県民の皆さんは市町村が発令した避難情報に基づき適切に避難をしてください。また避難所では新型コロナウイルス感染症対策を徹底した避難所運営を行っていますのでご安心ください。ダムの事前放流。平常時のダムは発電等の利水容量として常時満水位が設定されており、それより上は洪水調節容量、すなわち治水のために活用されています。しかし、大規模な洪水の発生が予測される場合に、下流の洪水被害を軽減するため、あらかじめ洪水発生前に発電容量の一部を事前に放流して、可能な限り水位を低下させ、水を貯める容量をさらに確保する運用を、県内すべてのダムを対象として実施します。停電・通信障害の早期復旧。災害による停電などを速やかに復旧させるため、県が倒木などの支障物除去を支援する協定を、関西電力送配電株式会社や西日本電信電話株式会社と締結。災害医療体制の強化。災害拠点病院などの耐震化を完了し、県看護協会などの医療関係団体と災害時医療救護協定を締結するなど、医療対策も強化。 土砂災害啓発センターの設立。令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生するなど、近年土砂災害の発生が増加してきています。紀伊半島大水害の際も大規模な土砂災害が発生し、甚大な被害を受けました。そこで平成28年4月、特に甚大な被害のあった那智勝浦町に、土砂災害に関する研究や啓発の拠点となる施設として、和歌山県土砂災害啓発センターを設置しました。国の大規模土砂災害対策技術センターをはじめとする関係機関と連携し、土砂災害発生メカニズムなどの研究を行うとともに、パネルや映像を使った土砂災害に関する啓発活動を行っています。紙面には和歌山県土砂災害啓発センターの写真が掲載されています。
防災情報の発信。県民の皆さんを災害から守るため、正確な情報を収集し、様々な手段で発信しています。和歌山県防災ナビアプリ。避難に役立つ様々な機能を搭載したスマートフォン向けアプリ、和歌山県防災ナビを配信していますので、ぜひご活用ください。防災ナビの主な機能は次の通りです。近くの避難場所や安全レベルを検索できます。防災情報をお知らせします。家族などの居場所を確認できます。日頃からの避難トレーニングが行えます。河川水位、土砂災害危険度情報を確認できます。紙面には和歌山県防災ナビのスマートフォン上の表示画面の例が掲載されています。和歌山県防災ナビアプリは無料でご利用いただけます。ただし、アプリのダウンロード、ご利用にかかる通信料は利用者のご負担となります。アプリは次のストアからダウンロードできます。Apple Store、ただしアプリは iOS 9以降で機能します。Google Play、ただしアプリは Android 4.4 以降で機能します。紙面には和歌山県防災ナビアプリがダウンロードできる QR コードが掲載されています。なお、和歌山県防災ナビスマートフォンアプリを活用した避難促進が強靭化に資する取り組みを表彰するジャパンレジリエンスアワード2021でグランプリを受賞しました。メール、SNS で情報発信。緊急速報メールで津波警報などの緊急情報を携帯電話へ配信しています。その他、防災情報を配信する登録制メールサービス、防災和歌山メール配信サービスや、防災和歌山ツイッターもご活用ください。メール、SNS に関する情報は、ウェブ検索で、防災和歌山と入力して閲覧できます。河川・土砂災害の情報。河川の水位や土砂災害に関する情報などを、県ウェブサイト、テレビ和歌山や NHK 総合のデータ放送で提供しています。また、河川監視カメラや水位計を増設するほか、地図上での土砂災害の危険度分布表示をおよそ5キロメートル四方からおよそ1キロメートル四方に改善するなど、機能を拡充しています。なお、令和3年4月には県内の土砂災害警戒区域等の指定も完了しました。早めの避難判断にはこのような防災情報を有効に活用してください。河川雨量土砂災害防災情報には次のような情報が含まれます。雨量土砂災害警戒情報、河川の水位情報やカメラ映像、ダムの放流量などの情報。紙面には提供情報の例として、河川の水位状況やダムの貯水位状況を分かりやすく説明した図が掲載されています。河川雨量防災情報は、ウェブ検索で和歌山県河川雨量防災情報と入力して閲覧することができます。紙面には、このウェブサイトへ直接リンクできる パソコンやモバイル端末用と携帯端末用の QR コードが2種類掲載されています。また土砂災害警戒区域等は和歌山土砂災害マップでご確認ください。和歌山土砂災害マップや地図はウェブ検索で和歌山土砂災害マップと入力して閲覧できます。紙面には和歌山土砂災害マップに表示された土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の画面や地図の例が掲載されています。県のウェブサイトへリンクする QR コードが掲載されています。
地震・津波対策。津波から逃げ切る。県では津波による犠牲者ゼロを目指して津波から逃げ切る支援対策プログラムを策定し、さまざまな角度から必要な対策を進めています。住民への揺れたら逃げるという啓発を行うとともに、津波到達までに安全な場所に逃げ切れない津波避難困難地域を抽出し、まず発生頻度が高い東海、東南海、南海三連動地震への対策を最優先に、避難経路の設定、避難施設や堤防、護岸の整備などを行い、令和6年度までに津波避難困難地域の解消を目指します。また、三連動地震の津波対策では解消できない南海トラフ巨大地震での津波避難困難地域については、高台移転などの地域改造も含め、地元の方と対策を協議しています。繰り返し起きる南海トラフの地震。およそ90年から150年周期で津波を伴う地震が発生しています。南海トラフ巨大地震の震源域は、東海地震、東南海地震、南海地震の各震源域を含む大隅半島東海域までのさらに広範囲な領域で、30年以内のマグニチュード8から9クラスの地震発生確率は 70% から 80% とされています。令和3年1月現在、地震調査研究推進本部発表によると、南海トラフ巨大地震の想定地震規模は、理論最大規模でマグニチュード 9.1、津波の高さは最大で8メートルから19メートル、最短津波到達時間は1メートルの高さで3分、津波避難困難地域は12市町61地区、ただしそのうち10地区ですでに解消しています。また、東海、東南海、南海三連動地震の想定地震規模は過去最大規模でマグニチュード 8.7、 津波の高さは最大で5メートルから10メートル、最短津波到達時間は第1波最大津波で5分、津波避難困難地域は4町22地区、うち16地区ですでに解消となっています。和歌山県津波予測システム防災科学技術研究所NIED が運用する紀伊半島沖合の海底に設置している地震津波観測監視システム DONET の観測情報をリアルタイムに入手できる体制を整え、津波の規模や到達予測をいち早く把握し、緊急速報メールで避難を呼びかけます。津波災害対応実践訓練。災害発生時を想定し、同時並行的に関係機関が連携して行う実践型訓練を毎年実施します。復興計画の事前策定。被災後の速やかな復興を実現できるよう、市町村による事前計画の策定を県が支援します。建物倒壊の犠牲者をゼロに。住宅等の倒壊から命を守るには、住宅の耐震化や家具固定などの室内対策が重要です。補強設計と改修工事をセットにした定額補助などの制度を活用し、 住宅の耐震化などを行ってください。住宅の耐震化、まず耐震診断では、木造住宅は住宅耐震診断士による診断が無料です。非木造住宅は耐震診断費の3分の2を補助します。補助限度額は8万9000円です。そして設計と改修工事を一体的に支援します。耐震補強設計プラス耐震改修として、県市町村が66万6000円の定額補助をします。補助対象経費、設計費、工事費の額にかかわらず定額を交付します。合わせて国が耐震改修費の 40% を補助します。国の補助限度額は50万円ですから、最大116万6000円の補助が受けられることになります。また津波避難困難地域における耐震性を有しない住宅を除去し、地域外へ住み替えを行う場合、除去費用や建築費用を補助対象に追加。除去・建て替えの場合、最大で168万5千円の補助があります。耐震ベッド・シェルターへの補助。対象は、耐震診断の結果、耐震性を有しないと判断された木造住宅です。補助率は設置費用の3分の2、補助限度額は26万6千円です。お問い合わせは県庁建築住宅課、電話073-441-3214へどうぞ。家具固定、ブロック塀安全対策について、L 型金具等で家具を固定し、家具転倒などの被害を軽減しましょう。また、倒壊により人的被害や避難路の寸断の原因となる老朽化したブロック塀は、補強などの対策を行いましょう。お問い合わせは、県庁防災企画課、電話073-441-2271へどうぞ。
災害に備えて、まず、いざという時に備え、避難場所の確認や非常持ち出し品の準備が大切です。さらに、災害について学ぶことで迅速な避難につながりますので、日頃から備えておきましょう。避難場所の確認。まずは、災害の危険から逃れるために、ハザードマップや和歌山県防災ナビアプリで避難場所安全レベルを確認しましょう。レベルは、3から1まで3段階に指定しています。レベル3、浸水の危険性がない地域で、より標高が高く、より離れた安全な場所、避難路のある裏山、高台などを指定しています。レベル2、浸水想定近接地域で、レベル3へ避難する余裕がない場合の避難場所として、高いビルなどを指定しています。レベル1、浸水の危険性がある地域で、時間的にレベル2、3へ避難する余裕がない場合の避難場所として、津波避難ビルなどを指定しています。なお、津波浸水想定や避難場所安全レベルは、市町村にお問い合わせいただくか、県のウェブサイトをご覧ください。ウェブサイトは、和歌山県津波浸水想定、または、和歌山県避難場所で検索できます。非常持ち出し品、備蓄品、避難するときにまず最初に持ち出すべきものを避難バッグにひとまとめにし、すぐに持ち出せるよう置き場所を決めておきましょう。また救援活動が受けられるまでの間に必要な1週間分程度の水や食料などを、家屋が被災しても取り出せる場所に保管しておきましょう。避難訓練を実施しています。岩佐幼稚園園長、松下瑞良さんのお話です。東日本大震災の津波の映像に衝撃を受けたことがきっかけで、岩佐幼稚園では地震から身を守り、津波から逃げることなどを想定した避難訓練を始めました。1、想定にとらわれない。2、最善を尽くせ。3、率先避難者になれという 津波避難三原則の精神を大切に、園児たちがいざという時に落ち着いて行動できるよう、毎年3回実施しています。とのことです。地面には園児が机の下に隠れたり、高いところへ避難している写真が掲載されています。出張・減災教室。出張・減災教室では、家庭や地域での防災意識を高めるため、地震体験者による地震体験や避難所運営を体験できるゲーム、家具固定や住宅耐震化に関する実演・講座を実施しています。学校の防災・減災教育、自治会や企業の研修などにご利用ください。メニューは、地震・津波についての基礎講座、地震体験者五稜くんによる地震体験、避難所運営ゲームを用いた防災学習、L 型金具等を用いた家具固定講座、構造模型を用いた住宅の耐震化講座、キーちゃんの災害避難ゲームなどです。お問い合わせは県庁危機管理消防課、電話073-441-2260どうぞ。キーちゃんの災害避難ゲーム、災害時の迅速な避難行動や避難所の運営について楽しみながら実践的に学べるキーちゃんの災害避難ゲームを作成しました。ぜひ地域や学校などでチャレンジしてください。県内の市町村や振興局でも貸し出しを行っています。紙面には県のウェブサイトへリンクできる QR コードが掲載されています。以上、お問い合わせは県庁危機管理消防課、電話073-441-2273、県庁防災企画課、電話073-441-2271へどうぞ。県政最前線、紀伊半島大水害から10年、かけがえのない命を守るためにでした。